というところで防災ショットバーに来た限りはどっぷりと30分防災漬けになっていただきたいと思いますが、さて先月に引き続きですね、まあシリーズ想定される巨大地震を考えるというところで、私たち一般市民が考えられることを想定していきたいとつく思っておるわけです。
はい、はい、じゃあ想定またスタートします。
はい、
日時としては2012年まさに12月13日、
あもうすぐやん、
来週、
来週、
の、お昼1時マグニチュード9の巨大地震が発生。加古川では震度5強から6弱程度の揺れを感じた。シリーズ災害への想定、ストーリーとしてはラストということで始めたいと思います。
ラストの最終回、
はい、そう、そうなの、
最終回やけど、今日ごつい地震あったやろ、部長知ってる、部長揺れた大阪、
いや感じへんかった、
感じへんかった、今日は17時18分ぐらいに、まあ、前 の、 あの東北の地震と同じ震源域ですね、7.3、まあ、三陸沖で深さは10キロぐらいということでしたですね、青森の八戸とか岩手の盛岡、それから宮城県の栗原市、それからもうちょっと南の茨城県の常陸太田市とかでは震度5弱、震度5弱ってそこそこ揺れてますよ。
そうや
んな、そこそこ言ったら失礼やけど、ごっつい揺れてるんちゃうかなと思いますね。
新幹線のとかも止まっとったよね、
止まったと思いますね、一時止まりましたね、あの津波も大船渡から、まあ、石巻、仙台港ですね、石巻が一番1メーターぐらい到達したのかな、まあ、怖いですね。もうこれはちょっと計測というか県庁所っていう場所なんですけど、そこで1メーターやから多分もっと入り組んだ場所では大きい、津波が入ってると思いますね。
今回はそういう被害っていうのは入ってない、
今のところ入ってないと聞いておりますが、
急いで逃げたかな。
加古川でも震度1ぐらい揺れたんですかね、バンブ。そうですよね、というところでね、まあまあこんな地震が続いてますので、皆さんしっかりと備えるという上で、まあその災害時において一番頼りになるのは自分、まあ、そこでね最終回は本当の自助についてちょっと考えていきたいと思いますが、部長、自助ってよく単語使いますけど、自助の意味って部長のよう知ってるから知ってるやんね。
うちの場合はね、カナエっていうね
自助、それは2番目の公演
次の女って書く自助じゃないですか、
あごめんごめん、ね、自助、辞書をちょっと違うとこ見てました。
違うとこに辞書の名前載っとるかそれおかしいな、
もうネタやネタ。
まあ辞書によると、他人の力によらず自分の力だけでことを成し遂げることっていうふうにあります。まあでもマスターが聞きたいであろう防災活動の中での辞書っていうことになったら少々意味合いが変わるかね、
なるほどね、
部長、その自助の意味が変わるってどういうことなんですか、他の人に頼らず、他の人の力に頼らず自分の力だけでことを成し遂げるっていうこと以外に別にどんな意味存在するんですか。
おっと、えらいすっごいね、きました。別の意味って言われるとね、なかなか難しいんやけど、自助でやるとなるとやね、他人の力を借りずに自分の力だけで本当に物事が進むんかっていうことやね、
まあ確かに
哲学的や、
まあまあね、災害発生の瞬間における事情だけを考えた場合はね、やっぱり過去の災害の教訓から考えると他人を当てにせず自分の命を守るっていうことやね、
まあ、しかし ね、防災活動の観点から考えてみるとそうはいかんことが多いんや。防災的自助、
防災的自助、
このことを理解できないことで多くの人が災害への備えを怠る原因の一つになっているよ。
でも部長、自分の力だけでことを成し遂げるっていうのはその自助、災害において自分の命は自分で守るっていうことではダメなんですか。
いやいや高尾ちゃん、防災でいうその災害への構えっていうものから考えてみればですね、マスターこう思うんですけど、災害が起こった後の活動だけを考えるのではなくって、災害が発生するまでの活動も非常に重要と部長言えるわけやね。
そう、まあ災害が起こった後の 活動を考えるとね、災害発生の瞬間は確かに自分の命を守るために自分自身が考えて行動せなあかん。まあそうせんと自分の命は守られる。でもね、災害が発生するまでの活動として、災害に対応するためのスキルアップといわれる命を守るための適切な方法を取得する、まあ、このことを考えてみると自分一人では不可能なことがわかるんや、まあ、その一つは想定能力のアップっていうことね。
そうやね、災害を想定する上でどのような災害が襲ってきて、それによってどのような被害を受けるかっていうことは自分だけで考えて生み出すっていうことは無理やな、うん、ね。やはりやっぱりあの防災というか災害の専門家が考えて、メディアとかが情報を発信して、なおかつ身近な行政が大きな構えを構築してくれると、まあ、それらを自分で情報を入手して学び答えを出す、その答えこそが自分の命を守る適切な方法となっていくということやな。
そうや、そうですね、
うん、まあ、そう偉そうに思い物言うから、
いやいや、他の人が、ね、生み出したものを自分がこう適切に利用すると、うん、まあ、言い換えたらやっぱり他人の力を事前に借りるっていうこと、うん、まあ、これも自助の一つということになりますよね、
うんうんうん、で部長、自助の大切さも分かるんですけれども、うん、過去の災害とか思い出してみると、根本的には防災って行政がやってくれることなんじゃないんですか。
そこなんやね、過去の大規模の災害を見てみると、行政を当てにした防災っていうのが多いことに気づかされる。
そういうこと、そういうこと。もうこれはね部長ね、あの日本人の防災意識が、あの法律である災害対策基本法っていうものの落とし穴にはまってしまっている、うん、はい、そういうことから始まってるようにつく思うやん、うん、災害対策基本法って何遍も教えたけど覚えとるやん。
知ってる、
まあ覚え、まあ覚え、
かいつま、かいつまんで短めにね、
はい。まあ特にマスターが言いたいのは、多分あの第3条のことなんでしょうかね、うん、第3条には、国は国土並び国民の命で防災に関して万全の措置を講ずる、責務を有する、うん、また、まあ、これは次の4条ですね、うん、都道府県で第5条には、あの市町村という主語だけが変わってますけど、あと内容は一緒と、うんうん、だけどその後の7条に、地方自治、地方公共団体の住民は自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承、その他の取り組みにより防災に寄与するように努めなければならないっていうこともちゃんと書いてるわけなんですよね、
うん、でもね、行政側は全て責務、ね、うん、となってるわけやけれども、うん、まあ、解釈すれば備えは全部行政が行わなければならないと書いてあるっちゅうことや、
うんうん、やっぱりそうなんですね、うん、行政側がしっかりと防災をその対応をしなければならないということなんですよね。